はい、おはようございます。ひとりさんの、100回聞いてくださいの話です。で、今日の話は、楽しくて、難しくて、分かりづらくて、100回聞いても分からない話をします。分からないからって全然がっかりしないでくださいね。そういう人は楽しい話だなと思って聞いててください。人間は、何度も何度も生まれ変わります。それで例えば、よく自分は親が勝手に産んだんだとかっていう人もいるんですけど、ほとんどの人は親を選んできます、自分で。で、大概どういう人を選ぶかっていうと、この親で幸せになれるっていう人を選びません。生まれてくる目的はほとんどの場合は自分の魂を磨く、練るということです。簡単に言うと試練っていうのがあって、どんな人でも最低1個の試練は入れてきます。例えば大学落っこちるとか、突然病にかかるとかね、そういうような試練を入れてきます。命というのは、上が人という字です。人は一度は叩かれるっていうふうに分析してください。だから一度は試練に遭いますよっていうことなんです。ところが試練に遭ってる時にものすごくその人は、苦しんでるんですけど、守護霊さんとか、それからその人の中にある本当の神話っていうのがあります。その神話とお話しすると、なんとですね、自分はどうしたらいいんだろうって言ってるのに、いえ、順調です。すごくうまくいってます、私の人生は。それは苦しんでるように見えるけれど、自分の試練というのは、実は自分が決めてきたことなんです。だから、自分が決めてきたことですから、別に困った状態ではないんです。ひとりさんがよく、困ったことは起こらないよっていうのは、自分で決めてきたことを自分で順調にこなしてるだけだから何の問題もないんです。だから、全然大丈夫だよっていうことですよね。それで例えば、親は自分で選ぶんですけど、実は仕事というのは仕事というものからその人が呼ばれるんです。で、呼ばれてってぴったりの人がぴったりのところへ行くんです。だからこの職場が気に入らないとか、自分の天職は何でしょうとかって言うけど、あなたが仕事を選ぶんではないんです。で、あなたは仕事に呼ばれていくんです。だからつまんない職場だなとかと思ったら、もしかしたら自分はつまんない人間なんじゃないか、それからつまんない職場でもしかしたら自分はそのつまんない職場でですら一生懸命やんない人なんじゃないか、そのつまんない仕事ですら、簡単な仕事ですら一生懸命やらない人間なんじゃないか、全くなんかブスッとしてて面白くないな、ここの会社とか、面白いやつ一つもいないっていうより、あなたも面白くないからそこへ呼ばれたんじゃないか。だから人生変えたかったら、自分は自分にぴったりの職場なんだ、ここは面白くない職場だな、しかしつまんないやつばっかしなんだなって言ったら、もしかしたら自分もつまんない人間なんじゃないかと思ってください。で、そこで修行します。だからよく、じゃあ辞めたらいいじゃないかって言うけど、いや、辞めるとどうのこうのやっていけないんですよっていう、ような人もいるんだけど、今のあなたにちょうどいいって言って、グズグズした職場で辞めることもできないあなたにちょうどいい職場なんだ。で、そこで学ぶことがあるんです。だから、スッと辞めちゃう人もいます。だけど、みんなが辞めた方がいいよって言っても辞めない人もいます。それは、そこでまだ学ぶことがあるんです。こういうとおかしいんだけど、例えば、健康のことでも何でもそうなんだけど、もう人に任せっきり、なんつうの、いくら体からのことだからってお医者さんに任せればいいって言ったって、日常のね、健康管理って自分でしなきゃならないじゃない。だ、食べ物も何も全く変えようとしないで人に任せっきりだとすると、 具合が悪くなっちゃう人っていっぱいいるよねって。でそういう人は何学んでんですかって言うと、今世は自分のことを人に任せっきりになるとどうなるかを学んでるの。だからあの人はいくら言っても学ばない人だっていうこと。そうじゃないんです。魂は絶対学んでるんです。だから借金だらけになっちゃって、いくら周りが止めても借金だらけになっちゃう人とかっているんだけど、そういう人って経済のことを全く考えずに借金だらけになっちゃうと、どう世の中どうなっちゃうんだろうかっていうことを、学んでる人っているんです。だから人は学ばない人はいないんだって。だからこの人見てて、しかし学ばないで何もしない人だなっていうけど、何もしないとどうなるかを学んでるんです。だから魂に聞いてみると、すごい順調です。だからすごい苦しみやなんかがある人もいても、それも本当は順調なんです。今世は自分は、人間ってものすごい数生まれ変わりますからね。で今世は自分はすごい困難に挑戦してみたいんだっていう人もいます。でそういう人は、自分は体の悪い人になって生まれてくるんだ。で体の悪い人っていうのは、実は生まれながらにして体の悪い人っていうのは、何百人かに一人、何千人かに一人、必ず出るんです。そうすると不思議なもんで、そういう人っていうのは、そういう人が生まれてもちゃんと面倒を見るような優しい人を選んでくるんです。だからよくそういう子が生まれたからっ て自分をいじめちゃったり自分を責めちゃう人がいるけれど、ちゃんとそれは前世からの約束ごとで、きちっとそういうふうにして、優しい心だから選ばれた、それからとんでもない強い魂が今世はこの困難に挑んでみたい、でその困難がものすごく辛いんですかっていう話になってくると、ほとんどの魂というのは死んだ後になってきて、もう一回地球に生まれたいって。なぜかっていうと、人間が魂を磨くことは実はものすごい楽しみなんです。でこんなの楽しくないって言ってるのは、心の中の芯が、潜在意識、心の本当のあなたが言ってるんじゃなくて、上辺の濁った魂の周りの濁り、これを我と言うんだけど、この我が言ってるんです。で本当はダイヤモンドみたくキラキラ輝きたいんです。だからよくキリストでもそうだし、いろんな像を見ると上から光輪っていうのが出てますよね、パーって。あれがオーラなんです。で誰でも実はすごく大きいオーラがあるんだけど、その真我という光に、人間の真の姿は光ですからね、この光に我という汚れがついてるんです。でこれが薄くなれば薄くなるほど、オーラって大きくなってくるんです。だからこのオーラを大きくしたくてしょうがないんです。だから何回生まれてもまた生まれてきたい、中に途中でその自分で決めてきた試練なのに挫折して自殺しちゃう人がいます。で自殺はなんでいけないんだよっていうと、これも別にこの話自体全然信じる必要ないですからね、この話信じる人っていうのは、1000人に1人1万人かのうちの1人だと思ってますから、信じられないあなたは全然別に普通の人ですからいいんですよ。自殺してしまう人がいるんだけど、その神眼に話しかけると、死後霊に話しかけても神眼に話しかけても、自分は絶対その死んじゃいけないって言うんです。その自殺しようとしてる人ですら、その魂は死んじゃいけないよって、それ世界中みんな言うんです。世界中の自殺しそうな人ですら、神眼、本当の自分は死んじゃいけない。なんでかっていうと、例えば80年生きる人が60年で死んじゃう、で60年で死んじゃうとすると、修行があと20年残ってますよね。と人は死ぬと、ほらご先祖が迎えに来てくれたり、光の玉がちゃんと迎えに来てくれて、あの世へずっと行けるんだけど、自殺した人っていうのは20年間 残りの20年間真っ暗闇にいなきゃいけないんです。で、何にも学ばない状態というのがどういうのかをそこで学ぶんです。ただそれは無の世界なんです。無の世界、何もない世界、そこに20年間いるんです。ただ自殺今年しても来年生まれ変わっちゃう人もいるんです。そうすると、なんだ1年しか暗闇になかったんですかって、そうじゃないんです。一旦死んで魂の世界に入ると、夢が10秒しか見てなくても長い長い夢見たっていう、それって長い夢をちゃんと時間的に感じてるんです。だからたかだか1年でもものすごく長く20年分を十分感じることができるんです。だから自殺しちゃいけないよっていうような話をします。だからこれはもうみんな共通で、心の中では知ってます。だからこの話を聞いて、俺はそういうの信じないとか理解できないって言っても、あなたの中にずっと奥の奥にいる人はちゃんとこの話を聞いて、そうだそうだってうなずいてます。自分で決めてきたことだから、本当はどんな試練でも自分に乗り越えられないものはないんです。で、自分が乗り越えられる程度のものの、しか起きないんだよっていうことを、覚えておいてほしいです。それと、じゃあこの試練っていうのを避ける方法があるんですか、それから軽くかわせるって言っちゃおかしいけど、そういう方法があるんですかっていうと、それがありますから、これを聞いてくれた方にプレゼントとして入れときます。それは人生の試練というのを岐路っていうんです。その時に自分はあの時ダメになっちゃったっていう人と、その時にあの時こういうふうにして自分は救われたんだとか、あの時で人間魂が向上したんだとかっていうのがあります。で、それは実は人生の岐路っていうのは常にあるんです。で、どういうことですかっていうと、